立ち上がろうとする君に捧ぐ君への応援歌全力注ぐいつかたどり着くその時まで希望を胸に扉開いてゆこう
ドリーム夢を追う人夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクトこんにちは細田彩です。さて今週のゲストは世田谷を中心に活動する女子野球チーム東京アンビシャスで代表監督を務める小花俊文さんです。小花さんは大学時代監督として日本体育大学女子軟式野球部を日本一に導いた経歴を持ち女子野球を指導されて17年、教え子170名という女子野球指導者として長いキャリアと実績をお持ちです。今日は小花俊文さんをお迎えしてこれまでそして現在の夢に迫ります。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク、
夢ドリーム、
夢
夢
夢
夢
ドリーム
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト、世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは世田谷を中心に活動する女子野球チーム東京アンビシャスで代表監督を務める小花俊文さんです。では自己紹介お願いいたします。
はい、東京アンビシャスというクラブチームを立ち上げました小花と申します。もう一つ早稲田大学の監督もやっております。
なんか女子野球革命児トッシーとも呼ばれてるんですよね。
そうですね、これはでも自分で、つけた名前なんで、周りから呼ばれてるって感じじゃないですけどね、
でもやっぱりその革命っていうところで思いも込められてると思うんですが、
そうですね、自分自身を鼓舞しているようなところももちろんあるんですけども、どんどんと女子野球をこう変えいい方向に変えていきたい、っていう思いで、こういう名前にしました。
でまさに先ほどお話しいただいた東京アンビシャスももちろん早稲田などなどの、大学で指導されているというところなんですが、まずは東京アンビシャスについて伺いたいなと思うんですが、どんなチームなんでしょうか。
はい、世田谷区を中心に活動していまして、主に大学生と社会人を中心に、選手を集めて活動しております。
立ち上げてどのくらいなんですか。
今年で8年目になります。
8年目、
はい、
わあすごい。どうです、どういうふうなチーム作りというか、手応えとかも感じてらっしゃいますか。
そうですね、やはり日本一を目指して活動していますので、それに見合った本来の人間力みたいな部分をやっぱり持ち合わせた選手たちっていうのを育てていっております。
小花さんまだお若く見えるんですけれども、指導者としてというか立ち上げた時っていうのは何歳ぐらいだったんですか。
そうですね、29歳の時ですね。
29歳、チャレンジでしたね。
そうですね、20代のうちにちょっと立ち上げたいなと思ったんで、
やっぱり立ち上げるというと紆余曲折というかいろんなこともあったんじゃないですか。
はい、そうですね、立ち上げてからも本当にすごく大変なことはたくさんありました。
例えば、地域にも密着されたりとか、人数を集めるっていうところも大変だったかと思いますが、いかがでしたか。
は
い、
そうですね、最初、人を集めるときにはその大学時代の教え子に声をかけていたので、最初は結構すんなり集まったんですけども、その選手たちが一度こう 2,3 年経って、結婚出産とかでチーム離れていってからが もう人数ギリギリになってしまって、まあ、その時期が一番大変でしたね。
やっぱり女子アスリートの、ね、一つの壁ではありますよね、
はい、そうですね、はい、
そっかね、いろんな歴史もある中で東京アンビシャスさん、はい、あの2017年には、はい、関東でも準優勝されて、はい、全国大会にもベスト16、はい、ね、そして2020年には関東でも2部で3位っていうふうにも、ね、なっておりますが、はい、近年はいかがですか。
そうですね、まあ、去年一昨年が、まあ、コロナの影響もあって、うん、まあ、全国大会も中止になってしまったので、まあ、今年大会がまた春の大会が始まったので、うん、まあ、これ勝ち進んで、いけばまた夏の全国大会につながりますので、まあ、なんとかこの大会で、勝ちたいなと思っております。
すごい野望も膨らむというところでね、はい、まさに日本一を目指してというところではありますが、はいはい、ね、現在は下部組織の世田谷アンビシャスや、はい、世田谷アンビシャスジュニアもあるんですよね。
はい、そうです。まあ、中高生チームの世田谷アンビシャスと小学生だけの世田谷アンビシャスジュニアを立ち上げました。
で、世田谷というふうにネーミングもついていますが、はい、東京アンビシャスももちろん世田谷アンビシャスも、はい、世田谷を中心に練習もされてたりするんですよね。
そうですね、主にもう世田谷を中心にやっているので、まあ、大会とかだと大会とか、まあ、練習試合の遠征とかだと違う場所ですけども、まあ、基本的にはまあ世田谷で練習しております。
うん、はい、で、地域貢献としてもゴミ拾いなどもされているということを伺ったんですが、はい、
そうですね、まあ、定期的にグラウンド周辺のゴミ拾い活動などを通して、いろんな方々に、感謝をする気持ちっていうのを育成しております。
世田谷アンビシャスジュニアとしても、ね、やっぱり世田谷を代表するメンバーになってほしいですよね。
そうですね、世田谷の野球は女子野球は強いんだっていうところもやっぱ全国にも広めていきたいですし、うん、はいはい、
どうですか、裾野として広がっているのかなと思うんですが、はい、やっぱり幼少期っていうところの女子の選手たちっていうのはいかがですか。
そうですね、やっぱり男の子男子よりもなんか大人だなっていうのはすごく感じますね。僕もやっぱり男子の野球でずっとやってきたんで、やっぱりこうおちゃらけたりとか、こう、まあ、逆にいい意味ではこうそういう容量が良かったりうまさも多分あると思うんですけど、まあ、女子は本当にこう真面目な子が多いなっていう感じですね。
どうですか、今アンビシャスジュニアとしてもメンバーを募集されてたりもしますし、はい、夏にも大会があるようですよね。
そうですね、6月の頭に、都大会が、うん、ありますので、まあ、それは女子だけの女子の小学生の都大会があるので、そこに世田谷区代表として、出ていきたいと思います。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは世田谷を中心に活動する女子野球チーム東京アンビシャスの代表監督の小花俊文さんをお迎えしています。ということで、小花さん自身は野球少年だったんですか。
そうですね、小学生の頃から、うん、はい、初めて高校まで、やってました。
どんなプレイヤーだったんですか。
そうですね、まあ、割と中心でやっていたと思うんで、うん、まあ、チーム自体もまあ、強すぎず弱すぎずっていう感じだったので、うん、まあ、本当に楽しくやってましたね。
はい、じゃあ幼少期の夢っていうのはどうだったんですか。
あ、でも小学生の頃はプロ野球選手でしたね。は
い、じゃあ本当に野球が大好きでというところで、はい、ね、育ってか来られたかと思うんですが、はい、指導者へのスタートというかきっかけっていうのはどんないうふうな経緯があったんですか。
はい、大学に進んだ時に、まあ、何をやろうかなと思っていた時に、まあ、ちょっと野球でこう大学野球をやるっていう選択肢はもうなくて、うん、で、まあ、高校の体育教師になりたいっていう夢を持って日体大に進学したので、うん、まあ、何かこうそれにつながるようなことできないかなと思ってたんですけども、たまたま本当に高校の時 の女子ソフトボール部の先輩が、うん、日体大の女子野球部にもう所属していたので、でその方にたまたま入学した後にこう友達で誰かその女子野球部のコーチをやってくれる人いないかなみたいな感じで、うん、誘われた時に、あ、じゃあ俺やろっかみたいな感じの軽いノリで、うん、言ったら、あ、やってよやってよっていうことを言われて、あ、じゃあまあ先輩がこう頑張ってるところを一度ちょっとまあ体験で、まあ、見に行こうかなと思って行ったら、もうその場の流れで、うん、もう入ってました。
もうこう引きずり込まれて一緒にやろうよっていう感じになったんですね。
はい、そうですね。
でも実際にコーチとして、そして監督としてっていうところで、はい、どうでした、女子との距離感だったりとか教えるっていう立場になった時、うん、
はい、
どんな経験がありました。
そうですね、まあ、グラウンド ではもう4年生の先輩からあの何々さん小花さんとかさん付けで呼ばれたりコーチっていう立場で立っているんですけども、まあ一歩外に出たらこう逆に先輩からいじってもらったりとか、まあ同期とは本当に一緒に仲良くしたりとか、まあそういうなんかうまいこのオンとオフの切り替えをしてくださる方々が多かったので、まあそういう意味ではすごくやりやすかったですし、はい、まあただやっぱりこう女子のチームを見るっていう大変さも、うん、ものすごく感じた4年間でした。
大変さっていうのはどんなところありました？はい、
そうですね、なんかこう一人一人にしっかりとこうちゃんと伝える、うん、であとはまあフォローもしっかりするっていうところ、まあ、これはなんか男子ではなかなかないなっていう、うん、もうバッてこう監督が何か言ったらもうそれでおいって終わりなんですけど、まあ、女子の場合はまあ、それだけではやっぱり伝わらない部分だったりとか、まあいろいろこのグループが分かれたりとかもするんで、でその中でこうやっぱりチームのこの向いてる方向に向かない子たちをどうそっちに修正していくかっていう、まあ、その辺がすごく難しさはありましたね。
でも関わる前の女子野球に対するイメージどうでした？
そうですね、あの小学生の頃から自分のチームにも周りのチームにも、まあ、女子選手がいたので、うん、まあ、女子野球に対して、まあ、そんなに偏見というか何もそういう意味では感じてなかったですけど、うん、まあ、ただ、まあ、一度その練習に行った時にはあレベル高いなっていうふうには思いました。はい、
日体大、まあ、日本体育大学女子軟式野球部というのも、はい、名門というか強い、ね、はいはい、野球部だったかと思うんですが、はい、その中でも学生監督として日本一に導く快挙にもなったんですよね。
はい、
どうでした？その時のドラマはいかがでした？
そうですね、その僕が監督になる前は、うん、当時6連覇を全国で6連覇を達成している監督さんがいらっしゃったんですね。でその方は日体大の職員の方だったので、まあ、大人の方がやってたんですけども、急にその6連覇を達成した夏の全国大会が終わった直後にもう来年はお前だからなっていうことを言われまして、うん、最初びっくり、僕もびっくりですし選手たちもいや無理無理と、いや監督についていきたいっていう、そこですごくプレッシャー、この連覇のプレッシャーと、まあ、チームをどうまとめていこうかっていうところの不安とかっていうのはすごくありました。
その中でどう自分の色を出すというか、はい、ね、立場も変わってということだったんですが、はい、どういったことが勝因になったんですか？
そうですね、やはりそのチームをまとめる上で、まず自分がその尊敬される監督にならないと、まあ、絶対まとめられないなと思ったので、まあ、特にその同じ世代の選手たちだったので、もうそこをまずは自分が人間力を高める、でその監督としてのいろんな知識とかそういうものを勉強しなきゃなっていうところで、たくさん学びました。はい、
学生監督として日本一というところで、はい、今になっては早稲田だったり、はい、慶応とさまざまな大学のチームも立ち上げだったりとか、はい、サポートもされてるんですよね。
はいはい、そうですね。
いかがですか、そういったところでの、まあ、経験を生かしてどういうふうに寄り添いたいなというふうに思ってますか？
は
い、
そうですね、やはり大学時代に二十歳そこそこのまだ若いもう本当に男が、まあ、その年齢で日本一の監督になるっていうのはもう本当にこの女子野球と出会えて、で、まあ、その当時の選手たちのおかげだなって思っているので、まあ、なんとかその女子野球に貢献したい還元したいっていう部分があったので、まあいろいろこう楽しいことを企画しながら、まあ、それこそ早稲田と慶応だと早慶戦とか、まあ、なんかそういう何かこう一つ目標があったりとか楽しみがあると、やっぱりこう選手たちもこう野球をするだけじゃなくて、なんか楽しんでできるかなっていう、まあ、それがやっぱり普及とかにつながっていくと思うので、そういうものをなんかこうどんどん広めていきたいなと思いますね。
まさにね、女子野球革命児トッシーという名前のように革命を起こされているというところで、
はい、
また来週は女子野球についてなどなどお話を伺えたらと思っております。
はい、
はい、今日のゲストは女子野球チーム東京アンビシャス代表監督の小花俊文さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
世田谷ドリームプロジェクト。
ではここで番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日も呼んでみましょう。雅代さん。
はい、瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今日は東急大井町線上野毛駅から徒歩1分、上野毛通り沿いにあります素敵なお店から情報をお届けします。お話は代表の今野純子さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、こちらのまずお店の名前から教えていただけますか。
はい、と私どものお店はドーナツ&ミートボールケオケオと申します。
またどうしてドーナツとミートボールなんでしょう
そうですよね、ドーナツとミートボールなんでなんだろうってよくお客様にもお伺いされるんですけれども、私自身が子どもの頃に憧れた映画に出てくるアメリカ料理がとても大好きで、まあ、それをアレンジしたお店になっています。あとはやはりドーナツを食べる、甘いものを食べる、甘いものを食べた後はしょっぱいものを食べたくなると思うので、まあ、それでミートボールでしょっぱいものということで作りました。
またどうしてこの上野毛という町に。
はい、と上野毛は私自身がこの近くに住んでいるということと、やはり犬を連れたお客様が入れるように1階すべてを犬が入れるスペースに開放しています。やはり多摩川沿いということであって犬連れのお客様が多いので、まあ、そういった方に利用していただけるお店を作りたいというのも一つ理由にあったのでこちらを選びました。
ね、先ほどアメリカの映画に出てくるようなミートボールをとおっしゃってましたが、はい、確かにちょっと店内がアメリカンダイナーチックな。
はい、そうですね、まあ、そういったところを意識しました。と私の主人がインテリアデザイナーということもあって、まあ、それでインテリアの内装はすべて主人が考えたのが今回の店舗になっています。
じゃあもうご夫婦で手掛けたお店。
そうですね、そうなります。
では早速そのドーナツとミートボールなんですが、いろいろやはり種類はあるんですか。
はい、ドーナツは通常3種類用意していまして、シュガードーナツ、きな粉、シナモンというふうに3つございます。あとは1週間のスペシャルドーナツというのもご用意しておりますので、1週間ごと楽しみにしていただいているお客様が多くいらっしゃいます。
さあ、では早速おすすめの商品ご紹介いただけますか。
はい、当店で一番人気なドーナツがシュガードーナツになっています。ふわふわでもちもちしたドーナツで、今まで食べたことがないというふうにお客様からも嬉しいお声をたくさんいただいています。
ではちょっと早速あやさんいただきますよ、はい、うーん、ほんとだ、ふわっともちっと、なんだろう、もう赤ちゃんにかぶりついたような柔らかさっていうか、
はい、
おいしいです。
ありがとうございます、
うん、確かに今まで食べたことないかもっていうこうです。そしてさっきおっしゃってました、甘いもの食べたらしょっぱいもの食べたくなるよねって、まさに今わかりますそして目の前にこちらはミートボールがありますが、はい、こちらのお味は。
はい、ミートボールは常に2種類ご用意しています。一つがハーブ味、そしてソーセージ味という2種類をご用意していますが、ハーブ味に関してはパセリやオレガノや複数 の, そうです、ね、香辛料を混ぜた少し大人なお酒に合うようなミートボールで、もう一つのソーセージ味は牛肉と豚肉のひき肉にソーセージを角切りで入れたお子様でも召し上がっていただけるようなものになっています。そちらにトマトソースがかかっています。
はい、大きさでいうとゴルフボールよりもちょっとさらに大きくしたぐらいの大きさで食べ応えがありそうですが、こちらもいただきます。はい、じゃあソーセージ味をいただきます。うん、うまい。
ありがとうございます
これお酒に合うっていうのが分かります。
はい、そうですね、皆さんお酒に合うというふうにおっしゃっていただける商品になっています。
はい、ではぜひラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
と当店は犬も入れて、そして皆さんで楽しく過ごしていただける空間を目指した店内となっています。とドーナツはふわふわもっちり、そしてミートボールはどんな方でも召し上がっていただけるような商品になっていますので、もしお近く通りかかりましたらいらっしゃっていただけたら嬉しいです。
はい、では最後にぜひ今野さんの夢を教えてください。
はい、この上野毛でわざわざ降りても食べたいと思えるようなお店にすることが今後の引き続きの夢になります。
ぜひもう叶いそうな夢ですね
ありがとうございます。
ということで今日は東急大井町線上野毛駅からもう徒歩1分すぐのところにありますケオケオから美味しいドーナツとミートボールご紹介しました。お話は代表の今野純子さんに伺いました。今野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
美味しそうじゃないですか。絶妙なコンビネーション、欲張りたくなりました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。ここで番組スポンサーのフェイスネットワークからお知らせです。フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。番組内でご紹介させていただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。さらにあなたの夢を多くの方に伝えるチャンスとして、レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。宛先は sdpj@facenetwork.jp、 世田谷ドリームプロジェクトの頭文字を取った sdpj@、 英語で信頼の意味のフェイス、そしてネットワーク .jp となります。件名に必ず世田谷ドリームプロジェクト夢応募と書いてお送りください。また番組出演や街レポート取材希望の有無も書き添えてくださいね。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。あなたからの夢応募のメッセージお待ちしています。最後に番組を聞き逃した方は、直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。